この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、草津歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1・第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。第2土曜日の同時刻には第1土曜日の内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日の内容をお送りしております。合わせてお楽しみください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今日は第35回の放送となります。前回から東海道草津宿から京三条大橋までを歩くと題しまして、シリーズでお届けしております。草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんにお話をしていただいております。前回は草津宿の黒門跡から高殿寺、また矢倉の道標、その矢倉から伝わっております乳母鴨や様々なことわざなどをお話しいただきました。チャップリンのステッキーなどのお話も伺いました。このお話はオンデマンド放送でいつでもどこからでもお聞きいただけますので、 FM 草津のホームページでチェックしてみてください。さて、今日は2回目の字のお話を中心に、島口さんにお話をいただきます。島口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はの字のお話ということですね。
はい、ちょうど矢倉村からの字村に入りましたところに、の字の一里塚という一里塚がございます。
はい、
これは徳川家康が全国を平定いたしました慶長年間、つまり、慶長9年の1604年に、作られた一里塚でございまして、江戸から京の三条までたくさんの一里塚がございますが、
はい、
この野地の一里塚は江戸から数えまして114番目の一里塚ということになっておりまして、塚が盛られました。その上に松の木でありますとか、えのきでありますとか、桜の木が植えられていたと言われております。
はい、
野地の一里塚は松の一里塚であったというふうに言われております。
うん、
一里一里にこうした塚がございますと、江戸と京の都を行き来する徳川幕府のお役人さんや、あるいは朝廷の役人さんなんかが、つまり大切な仕事を持って、行き来しますので、どうしても時間が大切であるというところから、そういう一里塚が設置されたというふうに言われております。一般の旅人の方でも、あ、ここまで来たらあとどのくらいで、京の都に着けるとかいう計算がですね、しやすいようなふうになっていて、旅人のために非常に大切な一里塚であります。
はい、
また一里塚に植えられております松の木の下等で一服をすると、一休みをするというふうにも使われております。
はい、とても大事な一里塚だったんですね。
はい、そうです。
はい、
東海道中山道というのは関道と申しまして、
はい、
非常に徳川幕府を中心にいたしまして、いろいろな 情報でありますとか、うん、書店をですね、持って行ったり持って帰ったりする大切な道を行き来しますので、
はい、
この一里塚というのは非常に大切なものであったというふうに言われております。
うん、はい、ありがとうございます。はい、野地の一里塚は114番目、そして松の木が植えられているということですね。
はい、一里塚から、
はい、
ずっとさらに南へ行きますと右側に清宗塚がございまして、平清宗の お墓が今も残っております。
はい、
ここの説明はかなり前に何人もの人がしておりますので、割愛したいと思います。
はい、
さてそこをずっと東海道行きますと、小森地蔵というところがあります。
はい、
つまり、お地蔵さんの塚がございまして、
はい、
ちょうど6体ぐらいが並べられております。
はい、
これにもいろいろお話がございまして、
民
話ではございますが、
うん、
実はこの街道をカブトムシ取りに夢中になっている子供、
はい、
そうしてその子供が宙に飛び出しまして、ちょうどそこへ大名行列が通り差し掛かりました。
はい、
したがって、それを横切ったということで、
うん、
非常に無礼だという警護の武士に言われまして、切りつけられました。助けようとした母親が飛び出しましたが、母親も同時に切り殺されたという痛ましいことがあったという民話がございます。
はい、
で近所の方々が哀れだということで、そのお母さんと子供を埋葬してですね、その上に六体地蔵尊を祀ったという、
うん、
そのお地蔵さんの地蔵堂がですね今もございますので、ちょっとご紹介をいたしました。
はい、6体のお地蔵様が、今も残っているということですね。はい、ぜひ、ね、お参りいただければと思いますね。はい、続いて、野地には玉川という、ね、川があったということで、それにまつわるお話もたくさんあるということでお願いいたします。
はい、全国にですねあった6か所の玉川、これ玉川というのは川のように思いますけれども、
はい、
実はこんこんと湧き出るその泉のことを言うんだそうでございます。小さな泉と申しましても大きな池ではございません、
うん、
こんこんとこう湧いているところのことを言います。
はい、
全国に6か所あるということで、うん、草津、そして京都の井出、そして、大阪の茨城にあります、この、ね、大阪でやつなんですよ、どう
も三島、
はい、まあ大阪のでね、三島、そうです、三島の玉川、そして、高野の玉川で、東京へ行きまして調布の玉川、そして、青森にあります野田の玉川ということで、6か所の玉川がございますので、六玉川というふうに言われております。
うん、
そのうちの1か所が草津にあってて、平安時代に歌人とか文人とかそういった 文化関係の人がたくさんここへ集まって、はい、いろんな歌を歌ったり絵を描いたりされたそうでございます、うん、その中の一人源俊頼という有名なこれは歌人なんですけれども、
はい、
その方が詠まれた歌をご紹介いたします。明日も込む野地の玉川はぎ越えて色なる波に月宿りけり。これは千歳和歌集という有名な和歌の収録されたご本に掲載をされているということでございます。
はい、たくさんの方々がこのきれいな湧き水のある多摩川に、来られていて、そして、そこでいくつかの、歌を詠まれていたということですね。
はい、
ありがとうございます。ではここでちょっとブレイクということで、はい、曲をお聴きいただきます。はい、東海道草津宿から今日三条大橋までを歩くと題しまして、今日はその2回目野地のお話を中心に、ご紹介をいただいております。お話は島口弥一郎さんです。後半はですね、弁天池とおつゆのお話を民話ですけれどもご紹介いただけるということなんですけども、島口さんよろしくお願いします。
はい、弁天池とおつゆの秘伝ということにつきましてお話をいたします。民話ではございます。はい、野地村に大変美しい、そしてまた心の優しいおつゆさんという娘さんが住んでおりまして、お父さんと二人で住んでいたわけなんですけれども、ある日お父さんと一緒に荷車にもみをいっぱいに積み込んで、帰ってまいりました。しかし、帰る道中でですね、家にもうすぐ到着するということで急に、展開をしたということでございます。ところがその後ろにですね、飛脚さんの木助さんという若い飛脚さんが物を持って後ろをついていたんですけれども、急に展開をされましたんでそれにぶつかって、倒れてしまったということです。でその時に、木助さんは自分の責任だと、ですから何も平身低頭して謝る親子に対してですね、優しく大丈夫ですよというふうに言ったんですけど、一生懸命、謝ったと。ということは大切な荷物を道に投げ出してしまってそれを拾ったりして、その拾ったものがちょっと笑顔だというようなことがございまして、これがバレたら打ち首だということでございますので、ちょっと心配をされたんですけれども、その場はそれで収まったんですが、それをきっかけに若い木助さんとそれからおつゆさんが恋仲になりまして、仲むずまちく恋人同士として、過ごしたということなんですが、ある時、約束していた場所に木助さんが来なかった。おつゆさんはじっと待っていたと。これが弁天池のほとりであったというふうに言われております。でなぜ木助さんが来れなかったかと言いますと、木助さんを妬んでいた同じ飛脚仲間の人が役所に実はこういうことがあって大切なものを道路に ばらまいてしまったと。で少し傷がついたということがあったということを直訴したんですね。したがって喜助さんは罪に問われて牢屋の中に入れられたんです。で、そのためにおつゆさんと時間を待ち合わせて、
うん、
弁天池のところに行けなかったということです、
はい、
でその喜助さんはですね、非常に厳しく役人から責め立てられまして、
はい、
とうとう牢屋の中で獄死ですねしてしまった、亡くなってしまったんです、
はい、
でそういったことをおつゆさんが聞きましてね、
うん、
身を墓なんで弁天池に身を投じていわゆる入水自殺をしてしまったということなんです。近所の人たちは二人を哀れんで、その弁天池のほとりに、桜の木を植えたというお話が伝わっております。で、ちょうど平成12年かその時にちょうど弁天池を洗いざらいといって、工事をされた時に、ちょうど北側にですねまた桜の木を植え替えましてね、
はい、
そこに今でも植わっております。そういったおつゆさんと喜助さんの悲しいお話をご紹介しておきます。で、この弁天池にはこれは農業用水の、
はい、
いわゆる人工池でございます、
ええ、
それが江戸時代からあったということ、江戸時代に作られたというのも今と違いまして、
うん、
大変な工事であったと言われておりますし、ちょうど街道筋にですね、突き出て島がございまして、
はい、
そこに弁天さんをお祭りしている弁天池でございます、
うん、
で弁天池を過ぎまして、
はい、
もうこれが草津市における、最後の お話ですが、
はい、
この辺は野地から南笠に地域が変わりますね、
はい、
昔の南笠でございますが、
うん、
現在の南笠東というところでありますが、
はい、
そこに狼川が流れております。でなぜ狼川という名前がついたかということにつきまして、
はい、
ちょっとお話をいたしますが、ここはお糸さんという娘さんのお話になりまして、
はい、
これも民話なんですけど、そこにちょうどお糸さんがその川へ来た時にコンガメ、小さい亀がですね背中をけがして、血を流して、もがいていたと。でかわいそうだからお糸さんはその亀を拾って、そして家へ連れて帰って傷の手当てをしてしばらく飼っていたそうですが、
うん、
もう治ってきて大丈夫だということで川へ返しました。そしてある年代が過ぎていきましたら、そのちょうどお糸さんが住んでいる村が狼なんかに襲われましてね、畑は荒らされるわ、中には村人が噛まれて怪我をしたり、
うん、
とんでもなく亡くなったりするような事件が立て続けに起こりまして、村全体が難儀していた時にお糸さんと亀とが再会します。で大きな亀になっておりましたが、その傷跡がありましたので、あ、この亀は自分が助けた亀だな というふうにお糸さんは思います、はい、亀も思い出しましたので、その説はいろいろありがとうございましたと、まあ、言葉には出しませんが、
はい、
首を縦に振ってお糸さんにありがとうありがとう言ってました。でその時にお糸さんが実は私たちの村が狼に襲われて大変難儀をしている、
うん、
なんとか助けていただくわけにはいかないかというお話をしましたら、亀さんがうなずきながら水の中に消えていったということです。で何日か経ちましたら、なんと5匹か6匹の狼の死骸が転がっておって、ちょうど噛み殺されていたんですね、
うん、
つまり亀に噛み殺されていたということで、元通りの平和な村に戻ったというような民話がございます。したがって、この川の名称を狼川と、狼の川とか、うん、あるいは大きな亀の川というような名前もございましたが、今現在は狼川と呼ばれております。ちょうど南笠東から南笠を通りまして、新浜へ出て、そして新浜から琵琶湖へ注いでいる一級河川でございます。
はい、ありがとうございます、はい、今日のこの時間は東海道草津宿から京三条大橋までを歩くその2と題しまして、2回目のこの時間は、の字のお話を中心に、島口弥一郎さんにお話をいただきました、お話の中には民話を割愛してねご説明いただきました。弁天池とおつゆの秘伝、そして狼と狼、2つの民話をね端折ってご説明いただきましたけれども、この民話、島口さん、図書館などに行ったら読むことができますよね。
はい、確かにありますね、
はいはい、ではね、興味のある方はぜひ図書館などで、調べていただいて民話を、改めてね、読んでいただければと思います。東海道草津宿から京三条大橋までを歩くその2、今日は、の字についてのお話でした。島口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回はですね、大津市に入っていきます、2回の放送では草津のお話をしていただきましたけれども、次回の放送は、大津市月の輪方面のお話していただく予定となっております。どうぞお楽しみに。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時、深夜1時となります。なお、オンデマンド配信を行っております。過去の放送も含めてホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。今お聞きいただきました回もオンデマンド配信すでに放送しております。ぜひお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りしました。